平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、音楽評論家の平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言、皆さんどんな風に聞いてらっしゃるんでしょうか。まだ始まったばっかりで今日が、3回目なんですが、これまで僕がやってきた音楽評論活動や見てきたライブ、そしてインタビューしたアーティストのことなんかを、話しております。短い時間ですけれどもね、結構面白いんじゃないかと思います。今回取り上げるテーマはスタジオミュージシャンなんですけれども、その中でもドラムの代表格山木秀夫さんについて話したいと思ってます。短いですがどうぞお付き合いください。平山雄一のロック親父の独り言、今回のテーマはスタジオミュージシャンの、山木秀夫さん。山木さんは、ドラムなんですけれども、そもそもそのスタジオミュージシャンという仕事がありまして、最近ではちょっとそのスタジオミュージシャンの活躍の場っていうのは、正直言ってちょっと狭まってるんですけれども、それはそのコンピューターでレコーディングするようになって、特にリズムに関しては、コンピューターがそのドラムをやってしまうということが多いんですけれども、それでもやっぱりこの生のドラムっていうのが良さがありまして、その中でも山木さんは独特のものを持っています。逆に言うと山木秀夫さんが今でもスタジオミュージシャンのドラマーとして活躍できているのはコンピューター並みの正確さっていうのを持ってるからなんですね。これはすごく面白いんですけれども、ものすごくこうリズムが揺れていい感じのドラムっていうのがいるんですが、それは多分今のリスナーにとってはちょっと聞きづらいかもしれないですね。あまりにも人間的に入れすぎてしまいますので。でも山木秀夫はですね、コンピューターに匹敵するような正確さで、なおかつこうニュアンスが出せるという素晴らしい技術を持ったドラマです。ドラムをやったことのある人だったら分かると思うんですが、山木さんはそのソナーというドラムを使っているんですが、このドラムがまた難しいんですね。とても性能のいいドラムなんですけれども、叩く人によってはろくな音が出ないという、非常にその叩く人を選ぶドラムなんですけれども、山木さんずっとそのソナーを使っていて、素晴らしいプレイをしています。今日はですね、平山雄一が音楽評論活動を始めたのが1978年なんですが、ちょうど山木秀夫がその頃に組んだマライアというバンドがありまして、僕もそんな取材させてもらえるとは思わなかったんですが、あるいは他の音楽評論家の人もなかなかできないんじゃないかと思うんですが、そのレコーディングの現場、スタジオの中を見せてくれたバンドなんですね、僕にとって。マライアっていうのは、サックスプレイヤーの清水康明、キーボードの佐々木正則、ギターの土方、ベースが渡辺という、夫人だったんですけれども、で、まあ、ドラムが山木秀夫だったんですが、彼らのスタジオにはもうデリー自由にさせてもらいまして、本当にどんな風にレコーディングがされているのかっていうのをリアルにこう僕は見ることができました。でなおかつこう全員うまいので、しっかり見てないと一回で終わっちゃうんですね。下手な人たちってこう何回も何回もやったりするんですけども、本当にうまいので一回合わせてだいたいテイク2が一番いいというのもそこで初めて見たんですけれどもね。で、まあメンバーに聞いてみると3回目からは飽きちゃうんだよって言ってたんですが、まあそれぐらい上手い人たちで、逆に言うとレコーディングの旬っていうのをよく知っていて、自分たちがまあ曲の全体像を把握して、せーのでまあ一回撮ってみて、で、あ、ここをこうしようって方針決めた2回目っていうのが一番その集中力が高いというか、まあ、そこですごくその素晴らしいテイクを僕はそのマライアのレコーディングで見せてもらいました。そんな途中にですね、ある日そのレコーディングの始まりか終わりだったか、ちょっとブレイクタイムがあって、僕がそのスタジオブースの中に入っていくと、まあ、ドラムっていうのは非常にその大きいスタジオで、撮るのがいいんですけれども、まあ山木さんがそこでこうドラムの調整をしてまして、で平山君よかったら僕のバスドラに頭突っ込んでみないって言われて、ちょっとなんか意味が分かんなかったんですけれども、面白いから突っ込んでみなよって言われて、こうバスドラムって一番こう足元にある大きいドラムなんですが、それの、まあ、山木さんの方から頭突っ込めないので、反対側の方から頭を突っ込みまして、すると山木さんがキックというんですけども、バスドラを足でこう踏んで叩くのがあるんですけど、それをトントンと踏んでくれまして、その時にこう突っ込んだ頭の先から足の指にこう音が抜けていくって経験を初めてしたんですけども、 で、それがまあ、やっぱり一番いい音なんだなって、その音の出る現場、しかも目の前20センチくらいで、素晴らしいそのドラムの音を聞いた経験が、まあ、かなり僕を変えたというか、ちょっとびっくりしましたね。ただし、その後、その山木さんが僕に言ったのは、下手なドラムだと鼓膜が破れるからやめた方がいいと。聞きたければいつでも僕のところに来いって言ってくれたんですけども、多分確かに楽器というのはそのまっすぐに弾くとすごく素晴らしい音が出るんですが、ちょっとでもずれると体に悪いというかね、ものすごいなんかこう不思議な漢方のお医者さんにこう話聞いてるみたいな経験だったんですが、山木さんはその後こう皆さんが知ってるところで言うと、スタジオミュージシャンの仲間の多分最高峰である例えば坂本龍一さんとか、ギターの渡辺和美さんのバンドにピックアップされたり、現在は井上陽水さんのバンドが、まあ、代表的な仕事ですかね、井上陽水さんのバンドと福山雅治くんの、ライブだったり、あと今井美樹さんだったり、桑田佳祐くんの、バックでも叩いてると思います。僕がそのレコーディングを経験したのは、マライアのエントリックスというアルバムなんですが、今再発売されてるかどうか分かんないんですが、これは、1980年に、出たアルバムで、当時アメリカで言えばトトとかそういうフュージョン系のバンドがポップスのバックをやるという音楽が流行ってたんですが、それと匹敵する質の、日本で多分唯一のアルバムじゃないかと思うんですが、もしどっかで手に入れる機会があったら聞いてみてください。あるいは山木さんが、ライブで叩いてる福山くんや、陽水さんのライブで見たら、あれが山木さんね、そしてできればバスドラムの中に私も頭突っ込んでみたいなと思いながら見ると、ライブが30倍楽しくなると思います。以上、スタジオミュージシャンの山木秀夫の巻でございました。ということで、今回の平山雄一のロックオヤジの独り言、いかがだったでしょうか。テーマは、スタジオミュージシャンの山木秀夫、ドラマーですけれどもね、彼について話してみました。もしこれを聞いて、俺もドラム叩いている、しかもソナーを俺が鳴らせるんだぜとか、やっぱりソナーは難しかったとか、あと山木さんをライブで見て、あの人にはこうそんなこう感覚とか感性があるんだなと、面白いなと思った人はぜひとも、感想を送ってください。宛先はですね、ロックオヤジ、ロックは ROCK ロックですね、オヤジの字は JI です。ロックオヤジ @emtg.co.jp までコメントをください。この番組は、平山実はの来年還暦なんですけどもね、還暦を記念して第2音楽評論集を出す予定でございます。それが1月なんですけれども、その出版に先駆けてその内容と関わりあることを今回のこのポッドキャストでスピルオーバーしてみようと思ってこの番組をやっております。聞いて面白いと思ったら先の手先まで感想をくれたり、もちろん来年1月に出た際は本買ってください。よろしくお願いします。それではまた次回お耳にかかりましょう。ロックオヤジの独り言、お相手は平山雄一でした。